皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月12日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はハイテク支配の黄昏という話です。お盆でありますけども、コロナの感染流行ということで、帰省したり観光に行くことを取りやめた方も多いと思うんですね。でも本当に世界中そうですけども、人々が出歩かなくなると感染収まってきますので、賢明な選択じゃなかったかなと思いますけどね。いろんな意味でこの我々のライフスタイルも仕事のやり方も今変わってるところでありますから、相手は自然でありますから、自然にはかなわないわけでありまして、いろいろその文句つけたいこともあるんでしょうけども、我々の側で変わらないとダメですよね。人間の側で変わらないと自然に変われったってそれは無理でありますから、そのところはですね、大自然に、特に大自然に対してはいつも謙虚でないといけないところだと思います。今もう一つですね、世界のトレンドで見えてきているのがハイテク支配への強烈な反発が生み出したハイテク支配の黄昏っていうことですね。かつて軍需産業がですね、ものすごいこう威張り腐っててですね、特にソビエトそうですよね、軍需産業っていうかその軍が威張り腐ってて、当然その後ろに利権の軍需産業もあるわけですけども、でもそれで結局国が潰れてってですね、全部こう崩壊して、切り売り状態になってたわけですね。ごく一部は残しましたけども、戦前の日本もそうですよね、軍需産業が戦争と負けたともに崩壊しましてですね、あれが切り売りになっていったっていうか、解体されて再生するという部分が出てきたということでありますけども、最近だと金融がそうですね、80年代末期の日本から始まりまして、次々とものすごいバブル崩壊によって金融がぶっ壊れていったわけであります。でそれまでその例えば日本だったら昭和から平成にかけて、大手金融機関が日本を支配してたといってもそれは過言じゃないと思いますね。何せ AAA の最高格付けの金融機関がたくさんあったわけでありましたから、日本は金融支配でやっていたと。ところがバブル崩壊で日本の金融機関が総崩れになったと。でそこを今度はアメリカとドイツの金融機関が乗っ取ったと。で以後はアメリカとドイツの金融機関が世界を牛耳ったと。でもそれもリーマンショックでぶっ飛んで、で形ばかり残っておりましたけども、トランプによっていよいよとどめを刺されると、FRB なんかもですね、今度の新しい資本規制を見ればですね、ゴールドマンとモルガン・スタンレーとドイツ銀行を狙い撃ちですよね。あれ明らかにそのトランプの方向性だと思うんですよね。世界を牛耳る金融機関はひっくり返しちゃえと。かつて日本のですね、銀行が自己資本比率規制ないことをいいことにですね、世界中の企業とかあるいは不動産買いまくって、これが特にアメリカでね、ものすごい危機感を呼び起こして日本を排斥っていう話になっていくわけですが、近年はまさにリーマンショック以降はそうですよね。ゴールドマン、モルガン・スタンレー、それからドイツ銀行、あれだけですね、世界中迷惑かけたのにボーナスだけどんどん払っちゃってるわけですね。関係者でほとんど悪の集団ですよね。犯罪の収益のですね、分け前を担っているような連中でありましてね、これを徹底的に封じ込める新しい資本規制を作ろうというのは、政治的には極めて妥当なことですね。当然そんなふうに動いてくるわけでありまして、だからああいうの見てるとですね、もう金融資本に世界を動かさせないぞと、あいつら悪党ですよ、悪党たちに世界を運営させることはさせないぞという決意がですね、見えるんだろうと思うんですが、同じことが今ハイテク業界に言えると思うんですね。GAFA っていう言葉もありますけども、Facebook でありますとか Twitter だとか Amazon だとか、Google だとかですね、ソフト関係はそういうとこですよね。今主にソフトが中心ですよね。ハードいくらあったって、スマホがいくらあったってソフトがなければ動きませんからね。あえて今あとは Apple が入るぐらいのもんですかね。このあたりがですね、近年 近年でもどうでしょう、10年ぐらいかな、ものすごい勢いで世界にをこう席巻してったわけですね。まあ、アメリカと同じように中国の方もですね、テンセントとかね、WeChat とかそうでしょ、あと TikTok とかですね、あとまあ100度ってありますよね、あの検索エンジンのね、ああいう中国系のものがですね、まあ、どんどん広がっていって、まあ、中国なんかもそのハイテクを使って、国民の管理をですねやって、習近平独裁を、まあ、支えてるわけでありますから、ハイテクなくして習近平守れずですね、まあ、検閲ソフトなくして習近平守れずでありますから、まあ、それは熱心にやってきたわけでありますけども、やっぱりその何事も過ぎたら及ばざるがごとしですかね。もうやっぱ5年ぐらい前からですね、今申し上げたようなハイテク企業の乱熟ぶりというかデタラメぶりがものすごく問題になったわけですね。特にその前回のアメリカ大統領選挙の時に、この民主党陣営ですね、大体そのハイテク企業というのはいかにデタラメをやってトランプをですね落選させようとしたかの様子がですね、こう相当暴露されたわけでありますね。なんとハイテク企業って政治に近づいて一体じゃないかと、それかつてのウォール街金融機関と同じなんですね。金融機関の連中もですね、まあ、もともと共和党系のところっていうのは、まあ、政権に近かったですよね。でも民主党系のところってのは一番初めは労働組合ですから、まあ、あんまり関係なかったと思うんだけど、やっぱクリントンですよ。クリントンっていうのは、まあ、いい意味で悪い意味でも成り上がり者でしょう。金が大好きなんだ、あの夫婦。金が大好きな夫婦ですから、まあ、そこに金融機関が、まあ、なんて言いますかね、くっつくのは当然といえば当然でね、魚心あれば水心ありですよね。で、金融は大体共和党系の方が強かったから、まあ、ゴールドマンを筆頭にですね、民主党系のところがクリントン夫婦と一緒に、まあ、つるんでですね、陰謀の限りを尽くしてでたらめやってたわけですね。有名なゴールドマンでのクリントンの演説がありますよね。あれでシリアのアサド政権を潰してやらなきゃいけないみたいな話をですね、クリントン当時は上院議員だな、あれがゴールドマンが呼んだですね、2000万円でしたっけ、あれ講演料が、そのごく一部の人向けのその講演会で喋ってる、まあ、あのだから録音が、出て、まあ、大騒ぎになったわけですけども、まあ、ああいうの見ればですね、なんだただのその金貸しかと思ってたら違うじゃないかと、政府の中枢とつるんでインサイダー情報でどこまでも金儲けをする悪党じゃないかってことがバレたわけですね。でトランプになってから金融は封じ込められたんですが、やっぱりそこで最後にトランプが封じ込めかけてるのが、トランプだけじゃないね、もう今やフランス政府もそうだし、世界中封じ込めかけてるのがいわゆるハイテク企業なんですよね。特にそのソフトの方ですよね。ソフトの方のハイテク企業に対してものすごい今、その封じ込めをかけてるわけですよ。まあ、選挙結果をですね左右するようなね、世論操作から始まって、それから変な金融やってますよね。なんていうの、Facebook のなんだっけ、新しいなんか仮想通貨みたいな話やってんじゃないですか。あとはやっぱりその、なんですかね、データを利用して金儲けしてるんですね。個人には無料で使わせて、データを裏でこっそり盗み取って、そのデータ使ってこっそり儲けてるわけですよ。例えば金融の世界だとですね、高速取引ってあるんですね。お客に口座を持たしておいて取引させるんですけども、お客の注文が出る、でそれが取引所に着く前に、自分たちが先回りして取引しちゃうという、まあチーティングだよね、カンニングですよね。カンニング取引を高速取引って言うんですけども、まあそれらの様子ですよ。客をカモにするんですよ。客をカモにして金目をすることをやってたわけですよ、金融機関の連中がね。あ、じゃあまさにハイテクの連中がね。でそれがどんどんバレてきて、バックドアの存在もだんだんこう公になるようになってきてですね、で今なんかそのいわゆるハイテク企業が黄昏を迎えてんじゃないですかね。要するにハイテク企業っていうのはハイテクで儲けてんじゃないんだと、人のデータを悪用して儲けてんだっていうことが分かってきたわけですよね。金融もなんかそんなもんだったと思うんですよね。最初のうちはパイオニア精神があってね、なんか新しいものを作ろうっていうところで金融って広がっていったんだと思うんですけども、まあ、新しい産業、新しい顧客、新しいテクノロジー、こういうものを駆使して、自力で儲けようっていうふうになってたんだと思うんですが、まあ、あの世界も、まあ、ハイテクも同じだな。真似るのが早いじゃないですか。真似るのが早いんで、だから、 その自分たちが何か新しいことやっても、その最初の創業の利益が取れる期間ってほんのわずかですよね。そうするとあとはだからもうインサイダーしかないわけですよ。所詮インサイダー情報だよね。それがだから当局者のインサイダーだけじゃなくて、今顧客のインサイダー情報を使うんですよ。お客が実際どんなお客なのかというお客のインサイダー情報を盗み見るわけよ。お客のインサイダー情報を盗み見て、これで金儲けをするという状況だから、実はハイテクでも何でもないんですよね、あれ本当にね。まあ上辺はなんかいろんなねテクノロジーで使い勝手がいいのは悪いの言ってますけどもですね、まあ所詮はですね、まあ何て言いますかね、金儲けしてる部分っていうのはそんなとこじゃなくて、人のデータを使って金儲けしてるわけ、まあ人のデータっていうかインサイダー情報だね、個人や企業のインサイダー情報の売買で儲けてるわけでしょ。でその売ってる先が結構政府だったりしてたわけでしょ。それ前の大統領選挙でバレましたよね。スノーデン氏がいろいろ情報暴露したじゃないですか。アメリカの情報当局と、あと民間の、ソフトウェアが一緒になってですね、どんなインチキソフトを使って人の情報を盗み見てるのか、通信企業とつるんで情報を盗み見てるのか、あれ暴露しましたよね。まあ全部じゃなかったと思うんですけども、でもまあかなり暴露しましたよね。そうか、ハイテクでもないだろうと、全部インサイダー情報で儲けてんじゃないかと、まあこれが暴露されたわけであります。でそれ暴露されてインサイダー情報を使っちゃいけないよ、インサイダー情報を出さないようにしようとなると、はっきり言ってあんまり儲かる方法がないんじゃないかと思うんですね。確かにこうお金ね、その便利に使うっちゃ便利なもんありますよね、ハイテクのいろんなソフトにしろハードにしろね。でも儲かるか儲からないかって全く別問題ですよね。それ今ものすごくある意味安いんですよね。だからよほどなんかあれ金をかけても、それ回収、普通にやったら回収するのってすごく難しいと思うんだよね。ものすごい人と金をかけていろんなもの開発やって人張り付きでやってますから、そうするとやっぱりそのインサイダーで儲けられなかったらあれ多分回らないですよね。あとはですね、政府の補助金ですよ。まあ、テンセントなんて昔からね、アメリカの軍関係の会社でありますよね。まあ、軍のその、なんて言いますかね、フロント企業みたいなもんですよね。まあ、そんな別に知らない人の方が少ないんじゃないかと思うんですけども、要するにスポンサーがいて、フロント企業としてやってる会社っていうのが、まあ、世界中いくつかあるわけですよね。こういうとこはだから、採算なんかあまり気にしないで、まあ、その、とにかく軍の、軍事目標のためにですね、金かけてでも成果を出せばそれで給料もらえるという、そういう世界だから、まあまあ再三関係ないと。しかしそれもですね、だんだんその軍とつるんでたらお前ら商売させないぞということになると、まあ今のトランプみたいにね、まあこれも考えなきゃいけないわけですよ。そうするとどうやったら儲かるかですよ。もともとテクノロジーっていうのはですね、今みたいにものすごく発展してきてね、でいつまでこの発展が続くのかってみんな疑問に思ってたわけですよね。一体いつまでこのハイテクの発展は続くのかなと。確かにその発展はしてまだまだ発展する余地はあるんだけども、その裏側に何が動いてるのかっていうと、やっぱりそういうなんかいかがわしい商売ですよね。その無限に見えるようなハイテクの拡大を支えていたのは裏にあるそういういかがわしい商売ですよ。この商売で政府にデータを売るとか民間の会社にデータを売るとか、要するにその顧客一人一人のインサイダー情報を使って金儲けをするという、実にですね忌まわしいやり方で金儲けをして、で今日まで来てたわけでありますよ。でこれが止まったらもう大体困るなんじゃないです。逆に言うと、なんか私はですね、かつての金融テクノロジーと同じでね、もうなんか相当ですね迷路に踏み込んじゃった部分が多いと思うんですね。ハイテクも特にこの消費者が使ってるハイテクの部分ですよね。もっと大きなパラダイムを変えればいろいろ利用できるんだろうけども、今のこう何て言いますかね、大企業が寡占状態になった状況で、これ以上なんかですね、なんかそのテクノロジーだうんぬんつったって所詮はですね、まあ寡占企業の儲けになるかならないかだけの話でね、はっきり言ってあんまり消費者にとってはメリットないんじゃないかと思うんですよね。いろんな投資信託が出て目くらましでね、これ儲かるぞって言ってね、変な投資信託を金融機関を売りまくるのと同じでね、なんか目新しい名前と目新しいソフトでですね、どうぞ使えませんかって言ってやってたら、みんな落とし穴があってですね、一人一人のお客のインサイダー情報を盗まれて悪用されたと。 私は寡占状態のハイテクなんて所詮そんなもんじゃないかと思うんですよね。で逆に言うと、まあだからそこまでは大体できたと。寡占状態の企業が、まあ、大体ある程度ですね、膜を作るとこまではできたと。でここでだから政治も待ったかけて、はい、それがその何て言いますかね、黄昏になってきたんじゃないかなというふうに私はこう見てて思うんですね。でやっぱりそのこれから先というのはやっぱりこのみんなが同じソフトを使ってるっていうよりもやっぱり御用達の世界ですよね。道具でありますから、所詮デジタルも道具なんですから道の友というわけでありまして、本来であればその会社その人にとって一番使いやすいように独特の進化を遂げていくのが本当だと思うんですよね。昔からその会社のシステムっていうのは業界や企業ってだいぶ違ったわけでありますよ。でもそれってずいぶん長い歴史をたどってそうなってるんですよね。それこそ大昔は江戸時代であれば、江戸時代は江戸時代で一つのやり方があったわけですよね。でそういうものがどんどんやっぱり時代の変化とともに変わってきてね、ある時複式簿記も入ってきてね、それからまあコンピューターも大いに利用するようになって、で今国際会計基準みたいなのも入ってきて、だいぶ変わって今の姿になってるわけですよね。でだからやっぱり歴史をたどってきてるわけでありまして、とりあえずですね、だからテクノロジー関係もね、まあ大きなパラダイムの移行が起きたと。まあ例えばそのデジタル化っていうのもね、なんか仏教伝来みたいなもので、今までの神棚を取り壊して神様を押し込めて仏さんを前に出すみたいな話でね、拝んでるものを変えなさいと、今日から仏を拝めというみたいな話でね、まあそれある時みんな一斉に変わるっちゃ変わるんですよ。でも一旦変えた後はですね、例えば日本の仏教だってね、それこそ法隆寺の時代の仏教とは全然違うものがたくさんその後生まれていきますよね。日本独特の形で進化していくじゃないですか。私はハイテクも同じだと思うんですよね。寡占企業がやってる間はあんま変わらないかもしれませんけども、そうじゃないと個別具体的になっていったら、知恵の出し合いだし個性の発揮し合いだし、それからなんかやっぱり自分たちに都合のいいもの、自分たちのやり方に合ったものをどんどんみんな作っていくんだと思うんですね。である時それがなんかまた新しいテクノロジーのブレイクスルーが出たら、まあそれはそれで変えるんでしょうけども、なんか例えば Windows 一つ取ってみたってですね、随分いらない機能がたくさん入ってますよね。本当にWindows のメンテとかでですね、これちょっと見てみるとね、いろんなサービスとかあるんじゃないですか。まあたくさん入ってますよね。あれ全部使うなんてことないよね。むしろ使うときに必要なものをですね、使えばいいだけの話でね。でやっぱなんていうのかな、寡占企業がやってるとですね、まあ一つパラダイム、まあ、プラットフォームがあってね、そこに確かにいろんなソフトを塗っちゃ塗るんだけども、もっとやっぱりなんかですね、気の利いたものでできるんだと思うんですよね。ぴったりその人に合ったものっていうのをやっぱ作れるんだと思うんですね。でやっぱ道具ですから、その人が使って最高のパフォーマンスを出すものが最高ですよね。今はほら道具に振り回されてるでしょ。道具を使えなきゃダメだと、まあ、それをもっともなんですよ。もっともなんだけど、でもやっぱりそのうち人の個性っていうのは変わるってことはないわけだから、人の個性がなくなることないから、やっぱ道具が人に合わせていくんでしょうね。そういうふうに考えると、今回のハイテクの支配に行き詰まりっていうのはね、いや金融の行き詰まりのその先にあったやつで、まあなんて言いますかね、寡占企業の時代の終わりみたいなもんですよ。で今あとだからワクチンやってますね、ウイルスのワクチンね。でもまあ言ってみればインフルエンザのワクチンなんてですね、効くような効かないようなものは毎年我々打ってて、別に打たなかったからといってインフルエンザかかんないわけでもないしね、打ったからといってかからないわけでもないし、まあ実にあやふやなもんですよね。所詮コロナなんだからですね、こんなウイルスできたって似たようなもんですよね。実質的に役立たない、そんなものね。だからあんな利権だったって、政府を脅かしてですね、金むしり取ってるわけでしょ。政府を脅かして金むしり取ってるだけの話で、政府に金がなかったらあんなも売りようがないですよね。一般の個人にですね、ちゃんと説明して買う人ってのはそんなにいないと思いますよ。だいたい今のところあんなもん人体実験なんだもん。ロクスポ試験もしないで早くみんな打ってみなと。でそれ見てですね、この先考えようってんだから、ひでえ話だよね、あんなものね。なああいうなんか利権もないし、種屋の世界も、まあ、どうこれで世界の、その金融とかテクノロジーがですね支配を失えば、それで一つ全部終わりですよね。政府だってどこまで今の国民政府がですね、国民国家が 実質的に力を持ってるかってもう時間の問題になってきたと思いますよ。そうするとそんなものはまあ空分化しますよね。まあそんな形でだいぶ変わっていくんだと思うんですね。ですから今回そのハイテク企業の黄昏がね明確に見えてきたと、トランプもそれからヨーロッパも動いてきたっていうのは、あ、時代が動いたんだなと思うんですね。この先っていうのは要するに個別具体化の時代だよね。大きなものを求めて大きな魚を取るんじゃなくて小さくいかないとやっぱり何事も見えないという、そういう時代がもう来てるんだということだと思うんですね。まあ時代の変化はですね、このコロナで一気に加速したんじゃないかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ハイテク支配の黄昏ということをお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。